旧約聖書に預言されているところのユダの国に生まれる新しい王、特別な王、つまりメシア、救い主を指し示す星であると彼らは判断した。そしてこの王はユダヤ人の王として生まれただけではなく、全世界の王であることを彼らは旧約聖書から知っておりました。すでに旧約聖書にはこのお方はユダヤから生まれるんですけども、ユダヤ人の王で救い主でありますが、同時に全世界全ての民の救い主なんです。そのことがはっきりと記されています。よその国に大の王様が生まれたそうだよだけでは、彼らはわざわざよそ国まで遠くまで大変な犠牲を払って旅することなどありませんでした。しかしこの方は世界の救い主である、そして私たちの私の救い主だということを彼らは突き止め、そして信じたんです。何としてもこのお方に、私の我らの救い主にお目にかかりたい、そして礼拝を捧げたい、この一時です。切に願って彼はやってまいりました。どれぐらいかかったのか分からない。何という冒険、何という決断行動でしょうか。私たちは神の声を聞いて行き先を知らずして出ていたあの族長アブラハムの信仰を思い出すことになりますね。ただ輝く星を頼り、聖書の予言を背景にして、そして信仰を決断をし、信仰、我らの救い主、この救い主を拝みたい、何としてもお目にかかって拝みしたい、こういう決断を持って彼は国を出たのでありますね。で、聖書は誠に皮肉な事実を記しているわけでありますね。ユダヤ人の王として生まれたメシアは、まずその救いを、その救いの訪れを切に待ち望んでいたはずのユダヤ人、神の民によって喜び迎えられ、拝まれるべきメシアでありました。しかしクリスマスの物語はそうではなかったと書いてあるんです。むしろ異邦の、しかも旧約聖書において神が戒めておられる魔術や占いをこのような人たち、神様から一番遠く離れているような人たちによって礼拝されたのだということを書いているんですね。ルカは羊飼いの礼拝を知る人はいますけれども、彼はユダヤ社会において人間として一人前に扱われない人たちでありました。汚れと立法破りで彼らは村八分、人口登録の対象にもならないような人たちです。数に入らない人たちです。村井の人間であります。そういう者たちがいち早くクリスマスのメッセージを聞いて、勝ち小屋にその様を礼拝したという、ね、これもまた本当に驚くべきことだ。神様から最も離れている、神様から見捨てられてしまっている、神様と、神様の祝福と恵みから最も遠い、かけ離れたような、そういう人たちがクリスマスの物語の中心にいるんですね。クリスマスになりますとアドベントリースを玄関に飾り絵が結構今はありますよね。トリセンの案内配ってるのが、ここクリスマスをお祝いしていらっしゃって入れやすいですとか感じとか歓迎されているような感じがしましたね。この相談通りではアドベントリースが一番早くつけられたのは、そしてクリスマスを待ち望む装いをしたのはエコビータさんと前のブルボンさんでございました。教会はつけてないんですね。今年は規模マイクを入れて移植しまして、それでそこにイルミネーションをつけていただきました。私たちはですね、教会よりもこの世のクリスマスが早いわけでありまして、まあ、実にいろんなクリスマスがあちらこちらでお祝いされるわけであります。この世のクリスマスが本当に華やかに、ある意味で自分勝手にエセクリスマスに本当にこの興じているという、 まあ、そういうことを見聞きしますときに私たちはちょっとがっかりすることがありますよね。そして私たちは思うんですね。あの人たちのやってることは違う。イエス様いらっしゃらない勝手な自分たちのこの作り事であって、何でも楽しみに利用してるだけなんだ。だけど私たちは違うよ。私たちはイエス様を礼拝してるよ。まあ、そういうふうにね、感謝までいたします。私たちは近いけども、あの人たちは遠い人たちだと私たちはどこかで思い込んでいる節があるわけでありますね。そうであるかもしれません。そうでないかもしれません。聖書のクリスマス物語は、自分たちこそ神のためであり、神を知らない汚れた幼人の類ではないと先民イスラエルも自覚している。ダビデ王の血筋の中に生きているという、そのような人たちは誰一人クリスマスの主を拝みに行かなかったと書いてある。クリスマスの主をお迎えすることをしなかったと書いてある。むしろ違法の占い師のような類の人たちがはるばるやってきて飯を見出し礼拝を捧げたということをですね、書いているわけです。私たちはこういう記事を簡単に見逃すことには、読み過ごすことにはできないなんですね。私たちは神様を信じ、イエス様において生ける神を御霊によって礼拝して、その通りです。だけど私たちは本当の意味で救い主礼拝してるんだろうか、礼拝を捧げているんだろうか。いつもこの問いかけを持ちながら私たちがクリスマス礼拝に臨みたいものだと思います。行事をこなすことではない、行事をこなしてみんなで楽しむことではない。誕生の知らせを聞いた人たちの反応が出てまいりますね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。その方、星を見たので拝みに来ました。この救い主が誕生したんです、その星を見たんです。この救い主誕生の知らせを予報の人々から聞いたこのユダヤの人たちの反応が3節に出てまいります。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。短い言葉です。知らせを聞いたヘロデ王、エルサレムの人たちの反応が3節に簡単に記されております。メシア誕生の知らせはヘロデに恐れと戸惑いをもたらせたと書いてある。エルサレムの人々に不安をもたらせたと記されていますね。あまりに真実な出来事というものは人々を恐れさせ、おじまどわさせるのだという言葉があります。あまりにも真実なことを唐突に言われますと恐れがあるんですね。あるいは福音というもの、キリストの福音というものは常にですね、平和な人たちに恐れをもたらし、不安な人たちに平安をもたらせるのだと、こういう言い方があります。キリストの福音というものは、いつでもですね、偽りの平和の中に満足しきっている人たちに、不安と恐れをもたらせる。そして、恐れている不安な人たちに大丈夫だ、平安をもたらされる。ヘロデは恐れたんですよ。慌てふためいたんです。新約聖書の中には何かのヘロデ王が出てまいります。ヘロデ大王といわれる人たちが、大王という人がいるんですね。これ結集した人でありますが、 今日のこの